はい、今縄文土器の話をしていたけども、縄文土器はまあ黒くて厚手で、で、ただ縄文時代っていうのは、これ今から1万3000年前ぐらいから、約まあ紀元前4世紀っていうことは、約2500年以上前と、ですんで約1万年間続いてるクソ長い時代だから、その間に土器の、まあ作り方もまあ変化していくんで、縄文時代っていうのは大体大まかに 6個に時期を分けることができるんですと。右側のところ星印のところと、縄文時代は土器の形式から6期に区分される。6期青でアンダーライン引いとけ今の時点でなんでと、穴埋めのところでも見過ごす可能性があるから、まあそういった場合に関しては授業内で、それ多分見過ごす可能性があるから、ちょっと自分で青でアンダーライン引いときなーって指示を出すことがあります。まあ、あれにね、はい、でその6期っていうのがその下、早早期、早期、前期、中期、後期、晩期っていうんだけど、はい、早早期の早早っていう感じに丸をしておけ。まあ早口言葉でそうそうそう前中後晩とか言って言うときは、間違えることはなくなるはず。早口言葉なら気をつけなきゃいいだけで、まあそうそうそう前中後晩で、ただまあこれまた質問していい、ね、小学生の時に僕が思った疑問だけど、なんで斜めの文様ついてんの。素朴な疑問だね。これもともと初めの頃は斜めの文様をつけてもいなかったの。単純にもう普通に煮炊き用に、まあ、土器を作ってみましたと。で、まあ土器でもいいし、あとは皿とかでもいいしさ、子供の頃に陶芸とかやったことある人と、うん、うまく作れた。うん、そう、例えばろくろもしかも ろくろ使った使ってないじゃあもうめちゃめちゃなぐちゃぐちゃな形になっただろうねと。なら、初めの頃はぐちゃぐちゃな形になって、ところで、あところあ、うん、そのぐちゃぐちゃな形になっちゃうから、そこで形を整えるためにその後縄で縛ってと、形を整えた。でその後これを焼くと、今度縄が火で、その後燃えて縄目の模様がその後土器に残るようになったのが縄文土器。だから初期の時に関しては早早期から左側に、ウィンじゃねえな、吹き出しがついてるけど、早早期の初期に関してはそもそも文様のない無紋土器などがあるって書いてあるけど、ここら辺も早慶レベルだからもう受けなかったらもうどうでもいいと。まあただ初期の頃にこういった土器の文様がないものもあるっていうのは知っといてもいいでしょうと。で他にもこういった縄文じゃなく別の文様の、豆粒の形をしている東流紋土器だとか、あとは土器状の形がある隆起線紋土器だとか、それが長崎県の潜伏寺洞穴とか福井洞穴で見つかってたり、あとは爪型紋土器とかいったものもありますが、特に早慶とか考えてない場合は丸ごと消せ出ない。こんなものを覚えるんだったらもう英語やれ。英語の偏差値70超えてもう暇で暇でしょうがないです。で、早慶の文学部受けますっていう場合はやってもいいです、っていうぐらいの、どうでもいいところ。はい、でそっから早々期の、土器に関しては一応写真つけておいたけどと、はい、早々期の土器に関しては、うん、この時にまあ、途中から縄で縛って縄目の文様がついていくんだけど、この頃の土器の形式に関してはね、丸底土器っつって、これ共通テストレベルでも聞かれてくるんだけど、そこが丸いだけ。でそこが丸い と、ここにその後水入れたりするとコロンって倒れちゃうから、うん、なんでだろうつって縄文人もすんごい悩んでと、で3000年ぐらい悩んでと、あせやそこが丸いからあかんのやと、せやなと、うん、じゃあ、次の時代はそこ、うん、とんがらせようと、うん、逆やっつって、はい、そこから、右側剪定土器っていうのに変わっていくんだけど、先生、これとんがらせてどうするんですかと、あこれ土にぶっ刺すのであれば一応立つことができるよねと。なら自分で、土にぶっ刺せばいいんじゃないと、ね、で、ただ土にぶっ刺したところで水とか入れていけば当然、重さが、まあ、どんどん容量が重くなっていくと、コテンって倒れちゃうから、なんでやねんつってまたずっと悩んでと、ね、その後あそうかそこを平べったくすればいいやつって、この平底土器っていうんですと、はい、でようやくまともな土器を作れるようになると、そうすると、うん、その後土器を、まあ、毎回作っていくと中にはね土器マスターが出てくるからと、君たちも土器を作り続けたらと、おやっべえなんか俺最近土器のなんか私なんか土器のちょっと名手になってきたんだけどと、だちょっと俺のこのなんつうの、俺のこの土器に対する熱い魂、ね、これやっぱり土器にちょっと表現したいんだよねと、だから俺の熱い魂を土器に表現するためには火炎土器っつって、これ男子が作ってですね、100%、でこれ火炎土器っつって、ところがまあ女子はバカじゃないのこれ逆に痛いだ だけなんだけど、ね、途中途中で持ち運びも大変だし、で、もうちょっとなんか効率性のいいもの使えばいいじゃないと、注ぎ口とかつければいいのよ、別にいらないけど、と、これ女子が作ったんだろうね。まだ中高土器っていうのに変わっていき、そして最後の、晩期の亀ヶ丘式土器だけは、これは必ず知っておけ。亀ヶ丘式土器に関しては、今までの土器の文様っていうのはしょっぽいレベルなんだけど、時々おしゃれなものもあったりして、亀ヶ丘式土器の写真の下のところに、特徴、精巧な文様とか書いておけ。まあ、時々結構センスすげえなーっていうものもあります。なかなかおしゃれなっつって、そんな縄文時代におしゃれにこだわるやつがいるんですか。あ、いるいるいる。はい、でそっから、はい、今土器が作られるようになったら、あったかくなって植物が増えたからと、他にもあったかくなって、これで、その後と、動物が、大型動物が死んでって中小動物に変わるわけだよね。とその鹿とかイノシシだと動きが早いから、今までみたいな槍で倒すような惰性石器では無理になるんで、そこでその下中小動物の鹿のところ、中小動物の日本鹿とかイノシシの下に空いてるスペースがあるから、そこに書いておこうか。はい、こういった鹿とかイノシシになると動きが早いためと、はい、動きが早いため何が発明されましたか。今までの槍から弓矢が発明されるわけ。でも弓矢っつっても今みたいなね、弓道部みたいなちゃんとしたしっかりとした弓を作るのは無理だから、それの3日君たちはかけるスペースあるでしょうと、当たらなかったらどうすんのと、当たらなかった場合の保険としてと、その後鹿とかイノシシとかを追い込んでって、そして追い詰めた先に落とし穴用意しておくっていうパターンもあります。はい、ただここら辺は総計レベル。はい、でその弓矢に関しては先端が、これがとんがっていたりするから、今までみたいな惰性石器じゃなく磨いていってとんがらせるのがその下のところ磨性石器、磨くっていう感じに丸をしておけ。はい、じゃあ惰性石器は使わなくなったんですかと。いや使うよと。例えば斧とかの時には、いちいち磨く必要ないでしょ。惰性石器のままでいいから惰性石器も一緒に使ってます。右側に正誤問題の、パターンなんで惰性石器と併用って書いておけ。磨性石器の説明の右側に惰性石器と併用だ。惰性石器使われなくなりましたか。いや使ってます。それから惰性石器の方が多かったぐらいです。用途に分けて使い分けるだけ。で惰性石器と併用を書いたら青でアンダーライン引いてと、その魔性石器の中の代表的なものがその下と、石族、これ弓矢の先端に使われるもの。先にも漢字石族の族っていう漢字に丸をしておこうか。それからあとは石さじ、さじっていう漢字にも丸をしといて、石皿すり石は今はまあ放っといて結構だけどもと、ここら辺は写真でがっつり聞かれてくるから、写真に関しては、そうだなと、テキストにそのまま載ってるからそのテキストに載ってる写真を見ておこうかと。はい、一番テキストの左下のところを見てみようと、左下のところを見てみると、そうすると石族とか石さじの写真が左下に載ってるでしょうと、で、石族に関してはと、これは、こんな形してるタイプのもの とあとはこんな形のしてるタイプのものがあるけど、これ弓矢に加工してから自分で、棒をくっつけて弓矢に加工しろ。はい、その弓矢の先端につける魔性石器なんて言いますか。これを石族っていうだけ。でこれで まあ、動物とか、まあ、鹿とかイノシシを倒すことに成功したら皮を剥いだりするときに使われるものが、隣の写真にある石さじと、まあ写真そのまんまと、これで順位につって剥いでいったりするわけだけども、たださと、こういう形って普通の石でこんな特殊な形に作れる？絶対土地で欠けちゃうよね。だからこれ特別な石を使うんですと、はい、極の確認に戻ろうかと、写真のところから極の確認に戻る と、今先ほど、魔性石器の下のところで、ここで石族セカラタ石サジをチェックしたけども、この石族だとか石サジに使われるのは特殊な石でと、その説明のところから、右側にと、こっからこういう風に矢印をウィンと出して右側の黒曜石に矢印を当てろ。ここに使われたのが特殊な、石の黒曜石なんだけど、黒曜石に関しては聞かれ方は石族などの原料に使われたもんなんで、右側に石族などの原料って書いて赤でアンダーライン引いとけ。石族などの原料で、石族の族っていう漢字が、金編使って、あとは族っていう漢字を使えばいいだけ。ただまあ一回学習したことある人もいるかもしれないけど、石族のこの原料である黒曜石と、なんか使ったことあるとか持ってるっていう人ないの？これって結構な殺傷力半端あるんで、人も殺せるんですよ。だから凶器の一つなんで、昔この黒曜石使った事件が起きてます。ちょっとこれは知っておくといい。だから思ってるだけで銃刀法違反にはならないだろうけどと、人もがっつり殺せますと。この事件はちょっとさすがに闇が深いからこの事件は触れない方がいいんだけど、あ、本当に人を殺されてるから、群馬県と長野県の県境で起きた事件です。で、ホストが、殺されて、ホストに通い詰めてた女性が殺されて、で犯人はホストだったんだけど、とホストの一人だったんだけど、まあ、それの、事件を暴いたのが、群馬県警の警部補だった山村美沙夫っていう人なんですけど、まあ、実際には山村美沙夫が解決したんじゃなくて、江戸川コナンっていう人が解決した事件で、と、ね、分かんない人はねほっとくけど、名探偵コナンの200ぐらいかな、黒曜石殺人事件ってやつで、その当時、ここで博士のビートルになって、で、少年探偵団がキャンプに途中と、元太くんが今日はキャンプ、明日もキャンプ、明後日も、ちょっと元太くんうるさいですよと、なんだよ水彦、せっかく、ね、今もうゲームキャンプで盛り上がってる、なんでお前そんなね、なんかあれだよ、あの雰囲気下げるようなこと言うんだよと、ちょっと元太くんも水彦くんも静かにしてよと、歩み何なんだよ、お前もせっかく今キャンプで盛り上がってんだろと、お前らすぐにちょっと静かにしろよと、なんだよコナンって言ってたら、そしたらバーンと飛ばしたの。おお博士どうしたんだよと、おお困ったのと、いつも通りのエンストじゃと、ね、エンストぶっこいたからもうこっからね出られんわと、ちょもう博士どうすんだよ、そんなことになっちまったらこっからもう出られねえからと、野宿しかねえじゃねえかよと、あゆみ野宿なんて嫌だ、野宿なんてできないもんと、あゆみちゃんもそこはしょうがないじゃないかと、だって泊まる場所がないんだからと、もしかしてここら辺の山奥だけど、山の中に誰かね、もしかして、ね、民宿みたいなものあるかもしれないから探しに行こうと、でもこんなところに山の中に住んでるとしたら、ヤマンバとかそういったものが住んでるんだよ、怖いよ、ヤマンバなんて今の時代にいるわけないだろうとね、とりあえず探してみようと、ほらちょっとあそこら辺に光が見えるよと、あそこら辺に誰か住んでるかもしれないと、でもこんな山奥にいるのは絶対ヤマンバで大丈夫だって、今の時代にそんな人いないんだからとね、すいませんちょっと誰かいませんかと、すいませんあれいないかつ、そしたら後ろにね包丁持ったババアが立てて、どうしたんじゃねお前たちと、うわヤマンバだっていう事件がありましたよね。あ、これ結構疲れんの、一人500やんなきゃいけないからと、まあ、その時に、コナン君が、その犯人を追い詰めてと、で犯人はすぐにこいつだって分かったんだけど、ただ、それの、犯人の首元を引き裂いたぐらいの凶器がどれか見当たらなかったの。 なら近くに包丁があるから、この包丁だったら速攻で首元簡単に切れるけど、と、でも多分まあこれこの包丁は凶器に使われてないなと、まあルミノール反応も多分出ないだろうし、と、どうやってこれ犯人はね、この、被害者をね、殺害したんだろうって、で、まあずっとその凶器の証拠になるものが見つからなかったんだけど、ふと水槽を見た時に、あれ？ここにあるの黒曜石じゃん。あ、これだと。あ、黒曜石だったらそのままハンマーでポンってぶったたけば簡単にパリンって割れるんで、だからこれで、首元引き裂いたんだろうね。で犯人にここの、黒曜石をルミノール反応で出せば、そうすれば証拠が出ますよっつって追い詰めた事件、ねですんで、実際名探偵コナンでも出てきてるんで、ね、コナンファンだったらそれは知らなきゃダメな事件です。はい、で話を戻しますが、あと、はい、何が言いたいか、群馬県でこの事件が起きたって言ったけど、これ長野県の和田峠っていうところで撮れるんですと、はい、そんな意味があって前、そんな事件わざわざ出してきたのかと、はい、その下、長野県の和田峠だとか、まあここの長野県和田峠に関してはよく聞かれるところだけども、残りのものはほとんど聞かれない。聞かれても選択問題が限界で、伊豆諸島の神津島でも撮れる、あとは熊本県の阿蘇山、大分県の姫島、北海道の十勝岳、あとは北海道の同じく白滝と、残りは選択問題が限界ですね、はい、これが黒曜石の有名な産地、一方で、その下のところのサヌカイトっていうのは、これはサヌキ地方、現在の、まあ、大体、香川県とかで取れるからサヌキ石とか言われたりするんだけど、サヌキ石だったらすぐに分かっちゃうからサヌカイトっていう別名でカタカナの方で聞いてきて、そこから、どこで取れたりしますか、その下奈良県の、二条山、二神山って呼んでも構わないけどね。一方サヌキの国の白峰さんはもうサヌキの国でバレちゃうから、これは聞かれない、消しとけ、はい、サヌキの国の白峰さんは消しといて、と、先生、サヌキ石、サヌカイトっていうのはどういう石なんですか、と、あ、これも黒曜石と同じような感じで殺傷力、十分のものが、それが、サヌカイトと、一方で、その下、女性とかが、まあこれが、そうだな、綺麗な、まあ紅玉とか翡翠って言ったりするけども、綺麗なマガタ、まあマガタマとかに使われたりする綺麗な石が、それが、その下の紅玉、翡翠と、ドクターストーンとか見てれば石の重要性っていうのはわかるんじゃん。え、琥珀とか聞いたことない？うん、ドクターストーンの琥珀ちゃん出てくるよね。なんでもないです。一応そのために全部ドクターストーンとか全部ね、アニメも網羅して見てんのと、ところがそれを君たちは全然知らなかったりするっていうのは、それは時代に合わせなきゃいけないのが君たちなのにと、僕が一生懸命合わせてるのになぜ君たちはそれに合わせようとしないと、おかしな話じゃないかと、で、まあ、その紅玉翡翠が取れる場所は綺麗な川でしか取れなくて、新潟県の姫川とか糸魚川とかで取れたりしますがと、このような、今言った黒曜石はすごい便利な石だよね、人も殺せるわけだから、とだからこれ細かい整合問題だけど、この四角でくっかるところ、例えば長野県の和田峠とかで暮らしてる人は、こういった、黒曜石とか旧石器時代から使用してますと、ここのところ、忘れがちな、見過ごしがちな部分だから、特産品のところ旧石器時代から使用、緑でアンダーライン追加しといて、とどういうこと？だから長野県の和田峠で暮らしてる人は旧石器時代から使用してるんだけど、ところが縄文時代になると大きな変化が起きて、と長野県の和田峠でしか取れないはずの黒曜石が縄文時代になると、と群馬県だとか他の地域でもこの黒曜石がいろんなところからこういった発見されたりするの。これはどういうこと？と、その長野県の和田峠で、使われていた黒曜石が噂を呼んで、と、その黒曜石が欲しくてしょうがないんだよね、と、この地域の人々が、長野県の和田峠に赴いて、すいません、黒曜石譲ってもらえませんか、と、譲ってあげてもいいけど、俺の好きなものと交換してくれんだったらいいけど、あと、じゃがりこのチーズ味ね、と、サラダ味絶対やめてね、俺チーズ味しか食わねえから、と、わかりました、あとね、チーズ味持ってきます、つって、で、交換したりして、と、こういった交易が行われるようになだからいろんな各地で出土するっていうのがそれが分かるわけですと。だからその下のところ四角でくくったら下に 1.5 秒ぐらい空いてるスペースがあるから、左側の方から各地でこの特定の地域でしか出土しないものが各地で出土するということはどういう意味を表しますか？縄文時代になると交易が行われるようになった証になります。で赤でアンダーライン、 そしたら、先ほどの魔性石器の話戻って、今石族と石差しまでチェックした後、次が残ってる石皿すり石とかだけど、石皿とすり石、あとは、石水土水に関しては、写真で見てった方が手っ取り早いかなと。この下にさっきもやったように、こういった土器を使用したりするように、どんぐりとか栗とかそういったものを食べたりするんでしょ。その時に、どんぐりとか栗とかをすりつぶすためには、当然、皿が必要。あとは、この皿の間のところにどんぐりとか栗を並べて上から石で押しつぶしてそれをすりつぶすために使われるのが上の石、下の石皿、それからあとは上のすり石、知らなかったら自分で写真のところの石皿とすり石、どっちが石皿、こっちが石皿、こっちがすり石、はい、そのまんま、はい、あとは他にも、この時代になると暖かくなって海辺が増えたり浜辺が増えたりしたから魚取ったりするわけだけど、魚取るときにそうだな、ここで川とかにさ網を張っておくっていう方法もあるよね、でも網張っといたところで、川の流れによって、この網が流されちゃう可能性があるから、網が流されないように重りをつけておいたりするのが積水とか土水って言われるもの、だから魚取ってた証拠に当たるもんですと。はい、具体的に極の確認戻っていこうか、写真のところはほっといてと、はい、先ほどの、石皿すり石、石水土水ってあったけども、この魚取るために使われた道具として他にもそうだなと、写真を一応用意しといたんで、見せるとこちらのちょっと待って、これか、はい、魚取るための、釣り針が、これでと、それからあとは、泳いでる魚そのぶっ刺すときに使われるのが森って言ったやつだけど、この釣り針とか森に関しては石器じゃ絶対石じゃ作ることできないよね。さっき捕まえた動物の角とか骨とかを加工していって作られたから骨格器の感じで、あの骨格の核に人間の骨格の核を使うやつがいるんですけど、意味考えるとね、角とか骨を加工するから骨格器を使用していくわけ、はい、その下のところの、はい、骨格器の核、一応間違えそうなやつは丸をしておけ、はい、動物の角とか骨を加工したもので、釣り針とか森とかヤスなど利用したりと、で、これで魚取ってと、で、まあその魚取る時にと、結構遠出することもありますと、そんな遠出なんかするんですかと、はい、そのために丸木船っていうのを用意するんだけど、丸木船っていうのはそうだなと、まあ民族博物館とか行けばね、普通に、丸木船って用意されてたりするけど、展示されていたりするけど、でかい木をそのまんま、ここから船に加工してと、で8メートルぐらいの大きさになっていったりするんだけど、これでちょっと遠出するの、そんな先生遠出するんですか、はい、例えばこの時代の貝塚から、いろんなものが、まあ、出土したりするんだけど、イルカも見つかってます。先生イルカ食べるんですか、はい、いやイルカは食べるでしょ、何君たちはあの可愛いイルカちゃんを食べるですかみたいな感じの、イルカとクジラって何が違うか分かってる、クジラ肉は食うよね君たちは、いやクジラ肉は食べるよ、日本人なんだから普通に美味しいよ、5メートルか6メートル超えるとクジラっていうだけです、だからイルカのでかいやつがクジラっていうだけ、だからイルカの肉もクジラ肉と同じね、ですので食うもんです、だからね、基本的に、水族館行った時にイルカショーを見る時には美味しそうだなと思いながらね、はい、見てるんで、ね、君たちもそんな目で見るといいでしょう、イルカショーを見ながらね、はいはい、で話戻しますが、と、はい、何が言いたいか、それが丸木舟ってやつだけど、と、これは先ほどの積水土水性から今回の骨格器含めて、とこの4行にあたる部分、説明も含めた部分4行とも自分でと、はい、こうやってくくって積水土水あとは骨格器丸木舟まで説明を含めて4行ほどくくってと、これ魚取ってた証拠になるよね、その下のところの星印の説明のところに矢印をつなげていけ、OK、まあ、大丈夫でしょう、はい、その下のところ、はい、海面が上昇する縄文海進の結果と、はい、ここで海面が上昇した結果入り江が増えて漁労が盛んになり魚を取ることが盛んになりと、また丸木舟を用いた外洋航海術を縄文人が持っていたことがわかると、 はい、全部、こういったいわゆる魚取ってた証拠に当たるものだよねと。で、この縄文時代の特徴っていうのがさっきも言ったけども狩猟、採集、漁労の3つだったから、これによって、ここで動物捕まえて肉食べる、それからあとは、どんぐり取ってきてそれ食べたりする、魚取ってきてそれ食べたりする、生活が安定するからもういちいち引っ越しする必要はないよね。今までは旧石器時代は移住生活だったけど、じゃあ定住するためにこんな感じのと、多分写真だけは外観だけは見たことあるんじゃん。縦穴住居の作りに関しては、こちらの、中身を見た方が分かりやすいでしょうと。縦に穴掘ってと、で、その後掘った出柱のこういった家を作ったりするのが縦穴住居、その下のところ、そこから定住生活に切り替わっていた理由を右側に書いとけ。狩猟、採集、漁労により生活が安定したためって書いとけ。はい、狩猟、採集、漁労により生活が安定したため。はい、狩猟、採集、漁労により生活が安定したため。で、書き終わったら狩猟、採集、漁労を全部赤でアンダーライン。縄文時代はさっき言ったようにあったかくなった、で狩猟採集漁労の視点で考えれば全部極が出てくるっていうこと。でそこから定住するために作られたのがその下縦穴住居だけど、縦穴住居の縦っていう漢字書けないやつは丸をしておけ、時々間違えるやついるからなと。で内部には、食料を、保存するための貯蔵穴とかいった穴も設けられた掘立て式の奈良時代までの一般住居、これ正誤問題で聞かれるパターンだけどもと、例えば奈良時代まで一般庶民って縦穴住居で暮らしてるからと、奈良時代に読まれた有名な歌、それが、山の上の僕らによって読まれた貧窮問答歌です。貧窮問答歌でなんか農民たちがと、ね、佐藤さんになんかものすごい鞭で叩かれてると言った、そういいな僕もいっぱい叩かれたいのにつって、多分ド M が読んだ歌だと思うけどね、今適当に言ってるけどと、ね、その、一般庶民が暮らしてる住居なんですかって聞くことも可能だよね。縦穴住居に決まってますから。はい、でこのような縦穴住居が出来上がる と、こんな感じでだいたい10個ぐらいの縦穴住居が、円形状に出来上がっていくんだけど、真ん中は開けといて真ん中でキャンプファイヤーやったりするの。はい、このような集落のことを何と言いますかと、山手線みたいな感じの環状型で出来上がっている集落だから、その下のところ第一条にと、星印のところ第一条に中央の広場を固む形で囲む形で10個程度の縦穴住居が営まれた集落のことを環状集落、まあ全然聞かれないけどと、先生環合集落じゃないですかと、あ、それ弥生時代です。弥生時代になると、さっき稲作に変わっていったことで、そこから、村ごとによって生産力って違うはずだよね。だからそうすると戦も増えていって敵に攻め込まれても大丈夫なように村の周りに堀を巡らして自分の村を防衛するやつが出てくるんだけど、それがその次の時代の環合集落なんで、背景を考えれば漢字の意味考えれば間違えることはなくなるはずと。よくだからここら辺マランキでやってる生徒は、所詮この時代って現代の人間が、そのままつけた漢字だから、意味漢字の意味を考えれば日本史っていうのはもうそのまま成り立つわけ。はい、そしたらその下のところこういった縦穴住居で彼らが定住していたっていうことを証明した遺跡がその下青森県の三内丸山遺跡が最も有名で、縄文時代前期から中期の遺跡で500人規模の集落で1500年近く定住と。で6本の巨大な木柱と、まあこれはちょっと宗教的な要素が強かったんじゃないかって言われるけど、はい、木柱を、使用した掘立て柱の建物とかが出土したのが三内丸山遺跡だけど、これの歴史的な意義は何ですか。もうこれが1990年代以前は縄文時代は移住生活だったんじゃんって言われていたものを、いやもう 100% 定住でしょっていう風に学説を完全に覆した遺跡だから下に書いとけ。はい、縄文時代に定住生活は行われなかったという、縄文時代に定住は行われなかったという定説を覆す。 縄文時代に定住は行われなかったという定説を覆す。書き割ったら青でアンダーマン。縄文時代に定住は行われなかったという定説を覆す。書き終わったら青でアンダーライン。あ、僕もガキの頃はなんで遺跡こんなの覚えなきゃいけないんだろう、まあ、高校生の時もそうだけど、いやちゃんと理由があって、ね、結局文献が残ってないからそういった遺跡を発掘調査しないと分かんないわけよってこと。はい、あとはその下、同じく青森県の亀ヶ丘遺跡は、これはさっき土器の6つの中で、そうそうそう、前中後晩のところで晩期になると亀ヶ丘式土器に変わっていったよって言ったでしょ。それは亀ヶ丘遺跡から見つかったから、時代は縄文時代晩期の遺跡で、その下亀ヶ丘式土器が多数出土、そりゃ当たり前だよねと。はい、まあ、でこのような生活を、彼らがここら辺で定住生活していくわけだけど、まあさすがにずっとこういった真面目な話をしていくと疲れるだろうから、雑談入れといた方がいい。いらない。大体生徒って途中で欲しがるんだけど、うん、まあ、ここはちょうどどうしても入れる必要性もあるんだよねと。あれでももしかしてあれかな、さつきとっくんだよね俺の友達の話とかってなんかしてた、おっぱたの話してた、おっぱたとの出会いの話もしてた。やべ、ちょっとそこかぶっちゃうんだけど、まあごめん、そこどうも、うん、あの、あ、おっぱたって何言ってんのと、あ、あの僕の親友、今あの先生なんか変な名前言ってません、何も、おっぱたっていう名字のやつがいる。あの先生、あの漢字ではどう書くんですか。漢字で書くとおつはたって書いておっぱたって読むんだけど、まあそうだな、俺が、僕は一応中高一貫の、私立校に通ってたんだけど、中1まではね、クラス順位も10位以内にいたりして成績はまあ優秀な方だったと思うんだけど、中2でね彼と同じクラスになってから、そっから学力の低下が顕著になり、中2の時に未だに覚えてると、最後の定期テスト、最後の定期テスト、つまりなんだ、3学期だから学年末か、学年末テストの時に、担任の先生から終わった後に電話があって、あ、トラララ、もしもし、根本か、と、あ、はい、お疲れ様です、と、先生ですか、つって、お前さ、学年末の英語のテスト本気で受けた、ガチで受けましたよ、お前さ0点ってどういうこと、先生0点はないでしょとかね、だってあれでしょ、最後のところでなんかさ全知識を入れろとか言って問題がありましたよね、あれ1問ぐらい合ってるでしょ、お前さ全部 to しか書いてないじゃん、答えに to ないのよ、なバカなっつって、いやないのよえ先生、つうか、ちょっと聞きたいんですけど、 to って前置詞で合ってますは、だから前置詞がよくわかんないんですよ、 at、 on、 in とかが前置詞だっていうのが分かってないです、 to しか知らないから to を書いてるで、もうそこから中2から学力が低下した理由が全てはこいつとの出会い、もう本当こいつと出会ってから、もう中2から、未だに、中2からの学力に関しては、クラス中席次が45人中44位だね。先生45位まで落ちたことはないんですか。もう落ちられない、俺よりもう圧倒的な壁があるやつ出るから、最終的に高3の時の学力、俺の平均評定が 2.9 なの、おっぱた 2.2 なのな、レベチだからね、で、まあ、そこから、こいつと出会ってからどんどんもう本当に成績悪くなって、で高3の時には一番最下位のクラスのバカクラスにいて、でもその時にはもう逆にバカクラスすぎて下から5位以内を取るのも難しいぐらいのバカばっかで、もうこいつがもうやっぱり、最上級を走り続けてんだけど、でも、そっから一つ問題が、起きたのが高3時で、一応ね僕の通ってた学校が國學院久我山ってとこだったんですよ。 な、国学院久我山だから国学院大学の付属だから一応国学院大学には行けるんだけど、その国学院の付属系でいうと一番できる学校だから、あの国学院大学に行こうとするやつはいないので、あのできないアホが国学院大学に行くの。付属校の中でも進学校だから一応。で、その時に、江本おっぱだっつって、あっつって、お前ら国学院の付属、推薦お前ら無理だからね、はっつって、いや俺は行く気なかったから別にいいっすっつって平均評定が 3.5 必要らしいの、ね、だからお前ら無理だからねっつって、でおっぱたは一方で、いや俺みたいなやつを救わないでどうすんだよと、お前が 2.2 記録してるからいけないんだろっつって、で、まあ、お互い結局一般受験組になって、でおっぱたは根本さんどこ受けんのと、俺別に国学院行くつもりねえから俺上智行くわっつって、ちなみに 学校の先生から何度も、志望校変えろっつって言われた、お前上智なめんなよと、いやだって女の子可愛いんだよと、だから俺上智行きますよと、で、まあ、英語が全てものを言うんだけど、お前の英語 の偏差値どんくらいだと、20何ぐらいだと思いますけど、正確に計算したことはないですねと、模試とか特に見てないんでと、だからまあ世間を知らずに受験の荒波に飛び込んじゃったみたいな感じ、で、そこから、ただまあ英語国語で、あとは社会科を選択するときに、その時にオッパタが根本さん日本史と世界史どっちにするのっつって、まあ世界史はカタカナ多いから無理だし、じゃあ俺日本史と日本史にするわっつって、じゃあ根本さん日本史だったら俺世界史にするわっつって、で世界史にしたやつじゃあで世界史にして、でそっからでも勉強法としてはすごい良かったんだけど、僕がやってた勉強法は人に教えるっていうやり方、これ一番使えますんで、そりゃそうよ、例えば学習した内容を自分自身で復習するときに、そのときに人にこうだからこうなってこうなってつって説明していくのが一番論理的に自分自身理解深められるから、だから僕は日本史で学習した内容をおっぱたに教えた、世界史の人間にね。でおっぱたは一方で世界史のことを俺に教えてくるんだけど、教えてくる内容がこれがね、そういう因果関係とかどうでもよくて、ネモスさんネモスさんどうしたのおっぱた、ちょっと問題出していいと、あいいよと、またあれでしょ世界史の問題でしょと、ああ最近ちょっと俺もあれだからね、学力すげえ上がってきてるからねと、別にいいよ多分解けるよと、根本さんにはまだ無理だと思うけどね、じゃあちょっと難問ね、ちょっと最近習ったやつ、ナポレオンの、本名は何でしょう、おっぱた知ってんの、ナポレオン・ボナパルトって言うんだぜ、すげえおっぱだっつって、ね、2.9 と 2.2 だからでまたそっから俺がいろいろ日本史の問題出しながら、一方また3週間ぐらい経った後に、根本さんまた俺ちょっとあれだから成績上がってるから問題出していいと、いいよ、ナポレオンの、本名は何でしょう、ナポレオン・ボナパルトじゃなかったっけ、根本さんすごくねお前が教えてくれたんだけどなでまたそっから3週間ぐらい経った後に、根本さんまた別問題出していいと、ナポレオンの問題もいいよっつって、ちょっと違うから、ビットーリオ・エマヌエーレ2世って知ってる、
知らねえ、何した人、
知らねえイタリアを統一した人ですですんで、まあそこからよくよく考えると、よう、まあ大学受験できたなとね、ちなみにおっぱたはエフランの大学行ったんで、まあさすがにこれで大学受験できるわけないから、最終的には確か何だっけな、英語と国語から選べるなんか大学に何か受験してました、一科目受験でいいんだってエフランってすごいね、戻ろう、でこういった例えばおっぱたと一緒に共に生活してたとしても、ある日、ここでおっぱたと、おっぱた遊びに行こうぜ、おっぱた、おっぱた、おい寝てんだよ、いつまで寝てんだよ、おっぱた起きろ、おっぱた、じゃあ寝てんのか、まあいいや、また明日来るよっつって、で翌日と、おっぱた起きろ、まだ前寝てんの、お前ちょっとロングスリーパー好きなんやけど、しかもなんかお前風呂入ってないでしょ、お前くっせえなお前と、はいお前風呂入れよと、起きろよと、まあ、とりあえずいやまた明後日ぐらい来るからねっつ、で、まあ3日ぐらいに、おっぱたまだお前寝てんの、お前しかいやなんかお前腐敗し始めてんだけど、くっさ、うわ ゴミと同じか、もうゴミ箱にしてよっつって、でこれを貝塚にしてるんです、その下のところ、それが貝塚。お前そのための前振り、はい、そのための前振りです、はい、だから貝塚には人間も、埋葬されてます、はい、墓地も兼ねた、もので、その中で、貝塚に関して日本で初めて発見されたものが東京都の大森貝塚、はい、これはアメリカ人のエドワード・モースが発見したもんだけども、そんな、単純な話だけじゃなく、いずれ明治時代にこの話出てくるから文化史にも関係してくるんだけどと、はい、明治時代の頃のと、まあじゃあそうだな、ここら辺、中には知ってる人もいたりするから問題ちょっと出してもいいと、日本で初めて鉄道が開通した場所はと、1872年にとある都市と、とある場所が開通されたんですが、知ってる人、鉄道って、一番どこにつなげるのが重要かっていうと、例えばそうだなと、産業革命において、イギリスで産業革命が起きた後にリバプールとあとはマンチェスターをつなげるんですよ。マンチェスター工業地帯、リバプールは港だから、港と大都市をつなげたりするのが重要なの、まあ、マンチェスターって別に田舎なんだけどね本当は、はい、でそこから大都市である東京の新橋と、まあ、これ最終的に東京駅まで拡大されるけど、あとは開港された横浜、あ、横浜ってあれでしょ、今もそうだけど横浜市民ってね、ちょづいてでしょ、ん、鼻につく代表格でしょ、え、君たちは例えばここ大宮だから、大宮としてちゃんと、その大宮としてまちゃんとわきまえてるじゃん、え、まあ所詮大宮だからって感じでしょ、千葉県民も埼玉県民もそこがいいとこなの。だ東京あ勝負するつもりないっす、大丈夫っすっつって、うちらは所詮海あり県なんで、海なし県なんでっつって、で海あり県だけど特に、まあ、房総半島行ったら何もいらないからと、ね、本当にいらないものがついてくれると、ね、で、一方で、横浜に関してはもうほんの150年前ただの人口300人の漁村のくせに開港したことによって今では人口300万人でしょ、で調子に乗ってなんか出身どこですかって言って、神奈川県って言い合いのにわざわざ横浜って言って、だからそこから鼻につくっていうのが横浜なんだけど、これ本音言うわ、一番嫌いな校舎横浜です。横浜市民が一番なんかね鼻につく。で鼻につく、こいつなんかすげえディスり始めた。ではい、そこから日本で初めて1872年に横浜と新橋の間に鉄道が開通するから、だからさらに横浜はここから発展するんだけどと、はい、それまでは本当に人口300人しかいなかった漁村だからね、はい、で、そんな中と動物学者であったエドワード・モースはと東京大学でと、この時にモースがアメリカからやってくるんだけどと、横浜港にやってきて何のためにやってきたのと、あ、この人動物学者なんで人類のダーウィンの進化論を教えるためにやってきたんです。目的は全然違います。で横浜港に到着してと、あ、すごい長旅でした、マジ疲れましたと、ね、モンスさんお疲れ様でしたと、とりあえず、まあ、今日は一泊ね横浜で、まあ、休んでください、わかりましたと、ね、で翌日と、ね、ここから東京まで歩いていかなきゃいけないんですか、ちょっと遠いですと、ね、モンスさん大丈夫です、日本でももうすでに鉄道が開通してるんでと、この鉄道に乗ってね、それで東京まで新橋まで一足飛びで行きますんでと、わお、日本もついに鉄道の時代素晴らしい、レールの時代ね素晴らしいですねと、でレールに乗りながらね、この鉄道素晴らしいと、この車窓から見える景色いつか番組できるかもね、日本の車窓からとか言ってね5分番組とかでやりたいですねと、車窓から見える貝塚の景色素晴らしいと、お役人さんお役人さん、今途中で貝塚ありましたよね、モス先生貝塚ってなんすか、あお日本人貝塚知らない、あ、じゃあ私ここで弟子を引き連れて発見しに行けば、日本で最初の発見者になれるねっつって、でその後弟子を引き連れて大森貝塚を発見することになるんで、ここで明治時代の話にポーンって振ることも可能なの、だからまあそれは明治時代になった時に、ああこことつながるんだっつってね、思い出してくればいいと、はい、それが、まあここで、まあ大森貝塚が発見されると、日本国内で、あ、貝塚って これ今まで全然分かんなかったけど、そういうちゃんと歴史的な重要なもんなんだっつって、そこから貝塚の発見が各地で相次ぐんだけど、その貝塚の発見に命を懸けた県が、それが千葉県ですと。なんもないから、ほこりもなんもないからと、だってもうとりあえずあれでしょ、東京ディズニーランドと、ね、あとは新東京国際空港、今では成田空港って言ってるけど、あとは東京ドイツ村って知ってる？とりあえず東京の名前を取り使うのが、それが千葉県と、ね、ですんで、千葉県にはとりあえず、東京の属領です、もう全然そこら辺は属国として、扱われて構わない、そこからその下、日本最大の貝塚は千葉県にあって、カソリ貝塚っていうのがあるんだけどと、もう本当に千葉県民って貝塚大好きなのよ。カソリ貝塚とか、このね、千葉県の下の方に行くと貝塚小学校ってあるからね。いや、俺もびっくりして、で、昔だから千葉校とかで授業してた時に、その時に知ってる貝塚小ってあるんだよっつって、校庭貝塚なんだよっつって、だからもう普通に掘ると貝が出てくるのっつって、で笑いながら説明してたら生徒も笑ってて、ところが一番前にいる女の子がずっと俺の方に睨んできて、お前もしかして貝塚小出身か？はい、校庭掘ると何が出てくる？貝です。だったら怒んなよ、俺何も持ってないじゃん、なら、一切持ってないんで、それが千葉県のカソリ貝塚とかにも代表されるわけだけど、はい、残りはその下、夏島貝塚と、これは右から左の一問一答で聞かれたりするだけで、日本で先ほどやった放射性炭素 C14 法が実施されたのが夏島貝塚、あとはひょうたんの皮と種が見つかったりしたのが鳥浜貝塚、この皮と種が見つかったって何か意味あるんですかと、皮と種が見つかってるっていうことは、種植えて栽培して、その後食べたものが皮として残ってるから、その下、この時代、栗とか、それからあとはヒエダとか山芋、豆ひょうたんなどを栽培した可能性も考えられると、で最後のつくも貝塚に関しては170体ほどの人骨が一挙に見つかったものですが、先生こんな貝塚の数が多すぎて覚えられないんですけどと、ここでまあ大体初っ端ね、日本式になる生徒が多いけど、こんな5つの貝塚なんか覚えられないから、覚えられなかったら、まあここからクソ暑い夏さの暑さの取りつく夏を犯そうとかで、取りつく暑さの夏を犯そうで、鳥浜貝塚、つくも貝塚、夏島貝塚、大森貝塚、カソリ貝塚とかで覚えれば、その後の解説プリントとかそういったものでも、いくつもこうやって覚えなきゃいけないものに関しては全部語呂がついてるんで安心してくださいと。で最後の、つくも貝塚に関しては、170体ほどの人骨が出土と、先生それ事件にならなかったんですかと、あ大丈夫ですと、その出土した時の人骨とかがと、全部これが屈葬つって土の中に、体をこうやって埋める時に丸めた形でと、こういった埋葬されていたんで、だからあこれ縄文時代の人だなってすぐに分かったの。だからもしも今後君たちが何かしらの過ちを犯してしまった場合には屈葬しておけば大丈夫だからこいつは何を言ってるんだと殺人教材になるじゃないかとね、いや別にそんな意味じゃないけど、屈葬に関しては、これはまあ当時さっきほらおっぱた死んじゃったでしょ、友達勝手に殺すなよと、でその時に、おっぱたもう死んでるっていうのが分かんないから気持ち悪いなと、またなんか、その後なんか何ヶ月か経った後に動き回ったら怖いから、じゃあこうやってなとりあえず面積少なくしてと、で土の中に埋めとくかと、こういった、資料となって恐れ、資料となって、まあ、歩き回ることを恐れたんだろうねと、屈葬その下丸一番の屈葬の理由なんでですか、右側に書いておこうか、資料を恐れる、で緑でアンダーライン、これが弥生時代になるとようやく死の感覚っていうのが分かっていくんで、 そこから手足を伸ばした神様たちの神転送っていうのにいずれ変わっていくから、でちゃんと棺にも入れてもらうから、だからちゃんと死の感覚はその後の、その後の時代になると分かっていくんだねっていうこと。ただ中には、おしゃれな人もいて、その下のところの、ここら辺はもう総計レベルだから受けなかったらもうこんなもの気にしなくていいけど、土製の耳飾りと、土で作られたいわゆるイヤリング、とか、あとはマガタマと、あとは貝は貝でできた腕輪なんで、いわゆるブレスレット、などの装身具、結構チャラくねと、結構チャラいね、そういったものをつけてた、まあ、人もいたみたいですよと、はい、あとは2番目の環状列石に関しては、これ触れると面倒くせえからやめとくわと、これは秋田県の大湯遺跡が最も有名だけどと、先生この環状列石は何なんですかと、これ質問昔受けて、質問答えなきゃいけないのかな、やめとく、やめとこうか、でもここ大宮だしな、これね、僕じゃないよ、奈良大学の名誉教授の白石教授が論文の中で発表してたんだけど、環状列石はこれはね、チンチンじゃないっつって、でこれ周りにあるのは毛なんじゃないっつって、僕じゃないからね、奈良大学の名誉教授である方が発表した学説です。だから僕にクレームを入れるとしたら、それは奈良大学の名誉教授にクレームを入れるべきですね、白石教授が言った学説なんで、はい、なら、真実はいつも一つ真実はいつも一つ、逆になんか謎みたいな感じでね、そこら辺なんか濁すのもね、僕はやりたくないんで、はい、で、一方でその下のところ丸三番の罰と剣士に関しては、これは左側に、そうだな、おそらく土偶の右側に空いてるスペースがあるから、そこにちょっと罰とか剣士についてちょっと図解を書くと、この死体の人骨とかを見てみると、目ん玉は腐って落ちちゃうんで、目ん玉はもうそのまま、あ、これ人骨ね、口あんぐり大きく開けてもらって、でこの中で意図的に歯が抜かれている部分をこれを抜歯って言って、一方でこのとんがってる歯があるのをこれを剣歯って言います。何のためにそんなことしたのと、剣士に関してはこれはその地域に住んでいる一部の人間にしか見られないから、呪術者の証として、歯を磨いて、このね、一部の歯をとんがらせたんじゃないかって言われてるけど、一方罰死に関してはと、成人通過儀礼って言われますが、例えば当時の人骨とかを見てみると、15歳未満の場合だと歯が生え揃ってんので、15歳以上になった人骨とかを見ると歯が抜けてるから、と、なら15歳とかそういった成人式の時の、儀式として歯を抜いたんじゃないか、まあ所詮縄文人だからね、原始人だから、そういった呪術的な、まあ、意味で、そういったことが行われたんでしょうと、でも罰死に関しては未だに使われる言葉だからね、この中で罰死したことある人、多分あれだよね、歯医者で罰死したよね、矯正とかする前には絶対罰死するから、大体ですんで、君たちも親知らず抜くときには罰死の同意書っていうのにサインすることになるんで、親知らず抜くときには罰死って言葉普通に使うから、今でも使う言葉ですと、はい、そしたら、右側の僕の確認丸三番、罰死は成人通過儀礼、それからあとは剣士に関しては呪術者の証じゃないかって言われてるけど、この時代の彼らの生活っていうのは、全てこれ自然の恵みによって頼っているってさらっとさっき言ったけどと、例えば動物が山で取れる、これは自然の山の恵みと、それからあとは山でどんぐりとかが取れる、これも山の恵みと、あとは魚が取れる、これは川とか海での恵み 恵みと。なら、この時代の人類っていうのは自然の恵みによって生かされてるから、こういった自然そのものにこういった神様が宿っているんだと、それを丸4番アニミズムって言ったりするんだけど、別名漢字で書けって言われたら精霊崇拝とも言ったりしますが、あと、これ今現在の何につながっていくか、これ文化史につながるけど神道につながっていくからですんで、このアニミズムが元になってその後今の神道につながってるんで、これは知っておくこと。あとは、同じように今自然の恵みによって生かされてるって言ったけど、子供が生まれる生まれないもやっぱり自然の恵みって考えられるんで、そこで女性をかたどった土偶だとか、あとは男性性器をかたどった石棒だとか、これも、まあ、自然の恵み、子供が生まれるっていうのは自然の恵みだって考えるんだけど、ただ土偶に関してはいろんな土偶があって、左側の方の遮光器土偶だとか、あとは顔がハートが型の形をしてるからハート型土偶だとか、いろんな種類のものがあるけど、まあ、遮光器土偶だけはさすがに知っときな。遮光器土偶の頻度、これ、遮光器っていう形がついたら、あ、目ん玉がちょっとねでっかいから、そこから遮光器土偶って言われるんだけど、土偶自体の写真は本来は頻度は赤ペンなんで、これ穴埋め見ると遮光器土偶は緑ペンになってるけど、土偶自体の写真だったら赤ペンだから、自分で土偶の部分だけは赤の蛍光ペン引いておけ。はい、そしたらこれで縄文時代は終了。はい、お疲れさんと。